小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は南米の先住民の昔話をご紹介しました。
ねえ、変わった話でしょう、みんなね。
やっぱり死に対する興味っていうのは、どこの国も一緒ですね。
そう、強いですよね。それで自然と密着してるからね、自然って厳しい面もあるわけですよね。優しい面と厳しい面もある、動物だってそうよね、だからそういう本当厳しい世界を語ってるようでね、ちょっと怖かったりするけど。
そうですね。さて、今日は
続けてね、またちょっと怖い話かもしれないんだけどね、ロログの黒い幽霊犬っていうの、幽霊の犬ね、というなんか変わった話があるんですよ。聞いていただきますね。いつも使いになって旅に出なければならなかった一人の若者は、だんだんに顔が青白く、気分が沈み、口が利かないようになっていった。彼はその度に旅を延期できるような口実を探したが、そういう場合、まるで謎のようなへんてこな話し方をした。彼の考えでは、雨が降りそうなのに、母親がこの次に月が満ちるまでは降らないだろうと言い、その当日に雨が降らないようなことがあると、彼は怒って、面白くなさそうに馬で出ていくのだった。彼は不機嫌になり、まるで飢えた人間のような様子だった。そうなると、休み場所など彼にとってもう何の意味も持たなくなった。ある日のこと、彼は馬で出て行って、一週間後に馬なしで歩いて帰ってきた。母親は馬と蔵のありかを直接に尋ねることはすまいと思って、こう言った。お前は馬で行って歩いて帰ってきたけど、持って行ったものはどうしたの？息子は不機嫌そうに言った。中肉は50、大湯は10、急げ急げ急げは5の値だった。細長く切るものは引きちぎるのに値した。しかし黒い犬どもには狩りの値しかなかった。だが、狩られたのは僕だけだ。それで母親は、黒い犬どもが彼を追って、馬と倉敷と白車と鞭を奪ったのだということを悟った。馬は50、倉敷は10、白車は5の値があったのだ。事実その通りであった。若者が岩だらけの山の、とある箇所を通りかかったとき、鎖がガチャガチャという音が聞こえた。しかし彼はそこを走り抜けた。次に後ろからもそのガチャガチャという音が聞こえた。その音は後からついてきた。三度目は黒い犬がうなりながら岩の中から出てきて彼を追跡した。そして四度目には二頭の恐ろしい犬が出てきた。どちらも首に鎖をつけ、それを後ろに引きずっていた。ガチャガチャという大きな音はその音だった。犬どもの目は火で、口からも火を吐いているのに気がついて、彼は恐ろしくなった。急いで先へ進もうとしたが、犬どもが狭い道に立ちふさがって、彼を馬から引きずり下ろし、馬を岩の中へ引っ張って行ってしまった。岩もまた燃えているように見えた。彼は方法の手でどうやら逃げてきた。彼は母親に深く尋ねることをさせず怒るばかりだったので、母親は多少魔法の心得がある親類の男に相談した。若者は魔法をかけられていたのだ。魔法使いと若者は二人で夜馬で出かけていくと、鎖がガチャガチャという音が聞こえ、はじめは一頭、次にもう一頭の犬が出てきて、この二頭の犬が二人を包囲しようとした。最後になって魔法使いは彼らが犬の姿をした 宝の番人だということに気がついた。それで魔法使いは若者に勇気を出し、進んで幽霊犬に従って岩の裂け目に入っていけと説いた。岩の裂け目に入ってみると、金銀真珠の形をした緑色の宝石、その他ほとんど持ち上げることもできないほどの莫大な宝が見つかった。彼らは大変な金持ちになった。外に出てみると、岩の穴の前に若者の馬が、これまた宝をいっぱい積んで立っていた。若者は驚きのあまりに失っていた分別をまた取り戻した。魔法使いは言った。時々莫大な宝のしまってあるほら穴や岩の裂け目から犬の幽霊ばかりではなく、火の馬、火の牛、狐、人間の顔をした獣、恐ろしい獣などまで出てくることがある。そいつらは恐ろしく不格好だから、人間はぎょっとして宝に近寄ろうとしない。宝に近づくには特別の勇気と、それに知識も必要なのだ。こういう幽霊動物は何者をも恐れない欲張りから、埋められた宝や豪華な墓所、お墓ね、墓所を略奪されないように守ろうとしているのだよ。この魔法使いは胸の毛皮の下に石で作った小さな神を縫い付けていて、いつでもその神と相談していた。なんか神様なんですね、これ。神はこう言ったのだ。この貧しい若者を金持ちにしてやろう。彼を助け、一緒に馬に乗って行って勇気を吹き込んでやりなさい。黒い犬どもはただ彼が岩の裂け目に追い込まれて、そこで高菜を見つけるようにと願っているだけのことだ。その宝は彼の死んだ祖先のもので、魂の影が彼にそれをくれようというのだ。お前が脇の下に入れているこの小さな袋を彼の肩に下げてやりなさい。それが彼に勇気を吹き込むことになる。ただ彼だけが宝を持ち上げる資格を持っているのだ。なぜなら、それは我々の死者の墓に対して泥棒どもが従う略奪とは違うのだから、という話なんですよ。わかりにくいし不思議な話なんですけどね。これね、でも日本やヨーロッパの話にもあるのととても共通するんですけどね、
はい、
ある宝物があってね、それを守っている者がいるんですね。それがここではその黒い幽霊の犬みたいな幽霊犬になってるんですけど、
うん、
でそれは普通の人間は行くと怖いんです。それはね、その守っている者がで大抵逃げちゃうんだけども、これの場合のように何かの勇気でそれを突破していくとですね、その宝が隠されていると、ね、その隠されている宝物、隠されている大判小判みたいなのってのは、ね、昔話によく出てくるんですよ。
うん、
それで日本の話の場合にもほとんど同じのがあるんですけどね、その場合は日本の話の場合にはね、この幽霊犬ではなくて、その本人に勇気があったから、
うん、
ね、勇気があったんで開けてみた、そしたら宝が見つかったとね。だから勇気があったものが宝を獲得するっていうふうになるんですけどね。だからその勇気があったものが宝物を獲得するっていう、そこだけ取ってみれば、こういう話と共通なんですね。
うん、
で、面白いのは、そういう宝物ってのは常に隠されてるのね、
うん。
そして誰かがそれを人の目に触れないようにしてるんです。それが今のは幽霊犬だったりするんだけども、うん、いろんな形がありましてね、それは。本当にお墓の中に埋まってるとかね。あるんですよね、
うんうんうん、
でそう考えるとこれね、これ自体は分かりにくいんだけど、とっても面白い話、
うんうん、
特にこういうですね、アメリカのその原住民の人たちの中では、あちら側の世界、幽霊というかな、霊の世界というか、
はい、
それが非常に大きな関心の的になってますよね。
先週も霊の世界出てきましたもんね。
霊のね、
うん、
とってもそれが強いですね。
うん、
でそれはね、 僕の見るところではね、沖縄の話もちょっと似たところがあってね、沖縄の話ではね、幽霊とか霊とかっていうのがとっても大事な役割をしててね、
はい、
でそれに人間が近寄れるかどうかっていうような話が多いんですよね、
うん、
でそれがいろんな形で現れるもんでね、
うん、
それを恐れないで付き合うといいことがあるとかね、
うん、
その霊の世界と人間の世界とのやり取りっていう点で沖縄にも似てるものがあるのね、
うん、
なんかとっても僕は面白いなと思って、このアメリカの原住民の人たちのね、うん、話、
うん
うん、不思議な世界ですね。
魂の影っていう表現でしたっけ。
うん、そうね、影みたいになってるんですよね、うん、要するに肉体がないんだよね、
うん、
肉体がないんですね、影みたいになってる、
うん、
そうするとね、例えば文学の中でもですね、人間の肉体をなしにして影だけみたいにね、何人間が登場するなんていうのは、うん、怪奇小説かもしれないけど時々あるんですよね、そういう話、うん、それとね、こういうのと近いんだろうなと思う、うん、おそらくね、
そうですね、
うん、肉体を取った、うん、取ってしまった人間ね、
うん、みんなね、大体恐れていますけれどもね、
そうです、恐れるんだけどね、うん、でそういうものを突っ切っていくと、うん、こういうふうにいいことがあるというね、うん、初めのうち怖いでしょ、なんかね、わけのわかんない男ですよね、これ母親に対しても、よくわかんない、
謎解きみたいな
ね謎解きみたいな話 で、あとまで読んでいくと、でもああそうかと、日本の話なんかにもあるなと思ってね、
うん、
これ見つけた時はとてもびっくりしましたよ、
うん、
でこう言ってでしょ、宝に近づくには特別な勇気とそれに知識も必要なんだってんだよね、勇気が必要なんですよね。そう、日本の場合も全く同じなんです。で、こういう幽霊動物は何者も恐れない欲張りから埋められた宝や豪華な墓を略奪されないように守ってるんだよ。ここなんてもうまさに同じ。日本の場合も同じですよね、
うん。
うん。こういう幽霊動物とこういう不思議なものがね、守ってる。これそういうふうに考えるとね、ヨーロッパの話にも出てくるんですね、
うん、
宝物を守ってる、豪の深い穴の中入っていくと長いひげを生やしたおじいさんがいて、でそれがお前何しに来たっていうふうに言ってね、でいろいろやってると結局その人は宝物を守ってる人で、俺はもう何百年もここで守ってるんだのみたいな話になったりしてね、
うん、
そう考えるとね、決してアメリカの原住民だけの話ではないみたいですね、
あと魔女も先週も出てきたし、今回も出てき
ましたね、魔法使いのね、
うん、
しかも女の魔法使いがたびたび出てきましたね今回ね、面白いですね、
あと神様も出てきましたね、
神様ですね、はい、これがねキリスト教が言う神様ではないですよね、
うん、
自然の神様よね、だからむしろ日本人の中に近い方で自然の中にいる神様ですよね、
うん、
でこれはね、今の南米の人たちにもそういうキリスト教じゃない神様ってのは相当染みついてるようでね、現地に行った人の話によると、地上では教会に行ったりしてキリスト教、熱心なキリスト教徒であってキリスト像を拝んだりする、だけども鉱山でね、穴の中に入ってね、石炭掘ったり金掘ったりする人たちは地下に潜ると、そこに祀ってある神様はキリスト教じゃない地元の神様ですって、昔からの神様、
はい、
像があるそうですよ、本当に面白いですね、二重になってるんですよ、でもそう考えるとね、
はい、
日本の場合も似てますよね、
うん、
例えば日本にもクリスチャンいっぱいいらっしゃると思うんだけども、でもお正月にはやっぱりお正月にお年を飲んだり、あるいは神社にお参りする人いっぱいいるわけでしょ、
うん、
で割とねそういうその神様の二重性っていうのはあちこちにあるんだね、
うん、
で南米のあの原住民の中でもそれはもうはっきりしてるみたいですね、
うん、まあでも元々は自然が神様っていうのが広まってたんでしょうね、うん、まあもう全然ね、
地球上全部そうだったと思いますよ、うん、だってキリストが生まれてからまだ2000年しか経ってないけどね、
うん、
イスラムのだってまだ6世紀ぐらいにできたわけですからね、うん、人類の方がはるかに古いんで、
うん、
元々はどの民族も自然神だったと思うね、
うん、
だからこういう話になるわけですよね、
今日は南米の先住民の昔話をご紹介しました、うん、シリーズでお送りしてきましたけれども、国々によって違いますね、
全部違いますよね、
はい、 特に南米はその最後の展開があっという間に変わるからびっくりしましたね。
びっくりしちゃうね。そうですね。とっても面白いと思いますよ。日本では知られてないけどね、こういう南米の先住民の話なんていうのは。はい、でもとっても面白いよね、こうやって落ち着いてみると。
そうですね。
僕たち日本人とね、はい、共通な面もあるし、うん、全く違う面もあるしね。
うんうん、自然の木とか動物とか、うん、天体とか、うん、あと目に見えないものとか、
そう
想像力が南米の方たち、豊かですね。
豊かだね。本当に豊かだと思うな。南米の話はね、一応これで終わりますけど、
はい、
でもまだ、例えばインカ帝国なんてのあるんですよね、はい、インカ帝国ってのも滅ぼされて400年も経ってるわけだけども、お話は残ってるもんでね、
はい、
インカっていうと皆さん映像的には知ってると思うのね、うん、天にそびえるようなお城みたいな、うん、お話自体はそんなに知られてないと思うんでね、はい、それも聞いてもらおうと思っているんです。
楽しみです。
でその後はね、はい、だんだん北上して今度は北米大陸の原住民の話とかね、はいはい、いうふうに進んでいこうと思ってます。
環太平洋シリーズ。環太平洋
シリーズはね。
楽しみですね。さて、来週のテーマは？
来週ね、久しぶりにわらべ歌をまた遊んでもらおうと思ってます。
はい、楽しみにしています。はい、それでは、小沢先生、どうもありがとうございました。はい、
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。